行きます。7月26日の日曜日、仙台の高等大公園のステージにですね、TBC 夏祭りに行くことになったんですね。っていうようなことを、いつも喋っているっていうのはですね、TBC が作ってる番組とはいえ、全国の各局いろんなところがネットしてくださってるにもかかわらず、なんでその話ばっかりしてるんだよ、みたいなことに、怒られそうですけれども、新しい情報が入りましたので、ちょっとお知らせがてら、オールナイトニッポンのパーソナリティだった、シンガーソングライターの石川義弘さんが、ゲストで来てくれることになりまして、なんとですね、私、宮川の、この松ぼっくり王国の公開収録プラス石川さんとのゲストトークプラスなおかつこれまたこの番組をネットしていないところには何が何だかわからないお話かもしれないんですけど、僕東京で宮川まさるのパカパカ行進曲という番組を生放送でやってまして、それがですね TBS で一番地方局でネットしてもらえている番組になったんですね、ついに。それを、その生放送の2時間の、生を1時間に凝縮した濃縮の、短縮バージョンが、録音番組としてネットされていると。で、それが、TBC もずっとネットしてくださってるんで、TBC 夏祭りに行くんであれば、去年もね、一昨年も、仙台行かせてもらってるんですけど、松ぼっくり王国の、公開収録っていうことしかやってないんだけど、TBC ラジオで、松ぼっくり王国は日曜の夜遅くにやってるけど、パカパカ行進曲は、時期によっては非常に浅い時間にやってたりして、そっちのは、俺の番組としては、通りがいいんじゃないのっていうことを思ってたわけですよ。なんかこう、この番組で喋ってて、すっげえ悲しいですけども、ね、イメージもそっちの方があるんじゃねえのみたいな。だとしたら、その番組の話を TBC 夏祭りでしないのもなんなんじゃなかろうかと思ったので、俺がですね、勝手に調整し、TBS っていう東京のキー局の編成局長とかに、編成部長とかにいろいろ相談し、ちょっとせっかく行くから、パカパカの話をするなり、で、いつも電話ね、かけてきて、バカエピソードを送っていただいてありがとうございますみたいなことを僕言いたいんだけど、そういうのは TBS 的に OK してよつって、もちろん OK もらえることを分かった上で言ってるんですけどね。っていうよりも、そういうことに絶対にノーと言わない、本質を、追求できる、僕の好きな人が編成部長になったからっていうのもあるんですけども。いや別に前のガッキーが嫌いだったわけじゃないですよ。ガッキーもそうです。ガッキーの時も俺、ガッキーだったとしても僕は言ってたと思うんですけど、っていう、そんな、ね、一会社員の名前をこんなに連呼することはないんだけど、もちろんのように、当然のごとく、OK してもらえて、ちょっとね、今考えてるのはですね、スタッフが選んだ東北のバカエピソードの、ランキングをベスト3ぐらい発表できないだろうかと、編成部長はいや音源使ってもいいっすよみたいな話になっちゃう、あそうなのみたいなじゃあちょっと持ってかしてもらおうかなみたいな、そういうこと今考え始めちゃっててですね、だから石川義弘さんもゲストで出てくれるということになったということもあり、なんかターハイ気味なんじゃないのみたいなの松ぼっくり王国の収録なんてどこへやらみたいな感じになっちゃったりしてんじゃねえのみたいな気がするんですけどね。松ぼっくり王国は僕がこのスタジオで撮ってるだけですし、全部を、一回の放送全部をその TBC 夏祭りで撮ることもねえだろうっていうようなことをいろいろ考えつつ、行きますんでね。いや、マサル大帝っていう、大帝隊っていうのの結成を、早く僕は夢見ておりますので、マサル大帝ってね。もしくはマサルどいて。俺がステージ出てたら、マサルどいて出てった瞬間どいてって言われるのどうかなと思うんだけど、大帝って言いづらい人もたくさんいらっしゃいますでしょうから。 だから僕はどいてと言っていただいてもいいです。抱いてたいとどいてたい。ね、どちらかに入っていただければ嬉しいなというふうに僕は思うんですよ。なぜならですね、そういうふうに人が言っていただかないと、あいつ誰なんだと。あいつ誰なんだよっていう話になりますから、ラジオパーソナリティってのはそういう運命にありますからね。ラジオパーソナリティは大抵、会うとがっかりしますねとか、イメージ違いますねっていうことを言われるわけですよ。このイメージ違いますねは、いい仕事をしているというふうに俺は前向きに解釈してるんだけど、残念は残念じゃないですか。だから声負けしてるってこと。してるってことですよね。そうしょうがないですよ。すごいですよ。石川義弘さん OK もらえたんで、じゃあ、告知しますねっていう話に TBC の人となって、いついつの正午に、ホームページで出しますんで、つって、あ、そうなんだ、つって、で、出てんのかなと思って見てみたら、出てました。ゲスト石川義弘って書いてありましたね。ありがたいですね。明日石川さんに会いますから、ちょっと写真でも撮って、それを送って、よかったらホームページ載せたってよ、みたいなことを、僕もね、半ば石川さんのマネージャーみたいな感じにね、なりつつ、やっても全然いいんですけどね。まあ、もともとね、石川義弘のオールナイトニッポンの放送作家っていうところが僕のラジオ、人生の始まりでしたからね。最初パーソナリティじゃなかったですからね。そんで、パックインミュージックっていうパーソナリティに選ばれて、オールナイトニッポンの作家をクビになり、このどうなんだって話なんだけどさ、オールナイトニッポンとパックインミュージックは、なんだろうな、もう、早稲田と慶応ぐらい、音的パックっていう風に日本放送を思ってるから、そんな奴がね、曜日が違うとはいえ、パックのパーソナリティをやる奴が、オールナイトの作家なんかダメだっつって、クビにされたっていうですね。なんだそれみたいな。どんだけケツなら小せんだっていう感じなんですけど、まあ、そのクビにした人はいなくなり、中途採用で日テレかなんかに行っちゃいましたけどね。で、石川さんにすいません、ちょっとね、またダメになっちゃいまして、つって。で、石川義弘さんがね、一部に上がったのに俺できなくなっちゃって、大体ね、オールナイトの二部から一部に上がる人ってそんないないですよ。有名タレントでもないのに。石川さんはね、阪神大震災の時に、4時間のぶち抜き生放送オールナイトニッポンっていうのをやって株を上げて、まあ評価が上がってそういう風になったんだと思うんですよね。石川さんは3時5時の2部をやってたんですけど、阪神大震災のあった日に、一部のオールナイトニッポンがジュディ&マリーのゆきちゃんで録音だったのね。録音なんか流せるわけねえだろうってことで、石川4時間やってくれと、作家の俺とディレクターの勅使河原さんっていう男は、石川くん断ってくれっていうふうにずっと思ってたんだけど、やりますよって当然言うんだよ。当然言うわけですよ。そこでまあ評価が上がり、一部に上がってみたいなことになったんですね。一部に上がったのに作家がクビになるっていうですね、もう石川さんには本当申し訳なかったですよ。で、その後、俺のパックインミュージックが終わり、土曜の深夜の番組に、TBS の方がなったから、パックじゃないんだったら、宮川さんにやってほしいっていうふうに、石川さんが言ってくださって、僕はもう一回オールナイトニッポンの一部に呼び戻されたんですよね。一回ね、クビになっているにもかかわらず、まあ、俺をクビにした人もいなくなったから。なのに、で、そこでまた楽しく一部やっていたのに、今度は僕が宮川まさるの誰なんだお前はっていう夜ワイドが、9時11時とか、そういうデイリーの月火水木金っていうのが始まり、でもこれはもう1時からのオールナイトの作家無理だろうと。オールナイトニッポンっていうのはメールやハガキの、その時ハガキだったかな、数が非常に多くてですね、作家はだいたい夕方6時ぐらいには入ります。遅くとも。で、ものすごい量を6時間ぐらいかけて見るわけです。ね、ネタ選ぶんですよね。すんごい仕事なんですよ。だから、11時に終わって行けば間に合うじゃんみたいな話じゃないんですよね。だからこれまたダメだと思って、一回クビになってんのに、もう一回石川さんと、ちょっとお話があるんですけど、つって、仕事終わりになんか居酒屋行って、申し訳ないんですけど、俺辞めなきゃいけなくなっちゃって、なんだよそれみたいな感じのことがあったんですよね。 で、なんだけど、その後に、まあ、石川さんのオールナイトニッポン終わったんだけど、石川さんっていう人は、やっぱラジオ好きな人からは異様に評価されてて、まあ、だから今回もね、こうしてお招きいただいてる部分あると思うんですけど、東京 FM の、ネット局、ネットワークが、JFN、ジャパン FM ネットワークっていうのがあってね。で、そこでネットしてる、東京 FM にも流れてる、ラジオ黄金時代かな、っていうのがあって、まあその前は G1 グルーバーさんまさんとかね、沖縄美とかやってたんですけど、ラジオ黄金時代っていうのに石川さんが、角川書店の、スポンサーで抜擢されてやることになったと。で、石川さんが、すいません、俺、作家に宮川さん入ってもらいたいんです、つって、そこでまた行ってくれて、俺またそこで呼ばれて行ったんですよね。もうなんかね、違い法権じゃないな、超法規的措置で、なんかの取引で、収監されてる囚人が、手錠外されて出ろみたいな感じで飛行機乗って旅立てるみたいな、なんかね、そういう感じですよ。あんまり出入りできるようなところじゃないのを、いや、宮川さんとやりたいですって石川さんが言うことにより、俺が、じゃあ、やっとうしかないか、みたいな感じになっちゃって、で、ギャラとかも、いや、これちょっと破格になっちゃうんですけど、つって、いや、でもね、今やってる自分の状況を考えると、喋り手の仕事もあるし、テレビの放送作家の仕事もあるし、まあ、ちなみにテレビの放送作家の仕事っていうのは名前変えてやってることがほとんどなんで、ラジオではまるで喋ってないんですけどね。なぜなら、自分が喋ってる、生放送の番組の裏とかが実はいっぱいあったからです。これまでの人生の中に、今だから言えるけどね、今もうほとんどテレビやってないんで、なんですけど、呼ばれて、行って、で、ギャラの交渉とかもして、もうね、制作会社としては困ったな、みたいな感じなんだけど、まあでもね、石川さんが、そうね、パーソナリティがそう言ってくから、みたいな感じで、入ることになって、みたいなことがあったんですね。で、今度は長く続くかなと思ったんですけど、そこでですね、スポンサーさんがですね、なんだっけな、角川の、音切り層っていうゲームの、ノベライズかなんかの、パブリシティの時期で、で、恨み、復讐っていうのがテーマの、ゲームであり小説だから、聞いてる人たちに、あなたが復讐したいことは何ですか？あなたが復讐したことは何ですか？っていうコーナーを時期限定でやってくださいっていうふうにスポンサーから降りてきて。で、まあ、スポンサーさんの意向だから、ああ、そうですかみたいな感じでディレクターになっちゃうんだけど、いや、それ違うだろうと。俺もうそういうところ、ほんと目ざとく、ラジオ愛に満ちてるから、もう自分で言うなよ。自分で言うなよって感じなんだけど、いくらスポンサーさんが言ってることでも、深夜放送だから、ヤング帯なわけで、聞いてる人に10代がいるでしょって、その10代の人たちに、あなたが復讐したいことは何ですか、復讐したことは何ですかっていうのは、復讐を促してるみたいで、仕返しをしていいんだっていう風に、暗にモラル的に、間違ったことを植え付けてしまうでしょと。復讐したことを募集するってこと、復讐を推奨してるから、それは良くないでしょと。サッカーでも報復行為は一発レッドだろうと。なのにそんなコーナーやってていいの？それ放送倫理に戻るんじゃねえの？という話をディレクターに散々して、なんとか戦えよって話したんだけど、ディレクターさんはそこで戦うわけはないんですよね。作家がこう言ってるんですよねっていう話になるわけですよ。で、コーナーはなくなるかもしんないんだけど、案の定私は一発、レッドでクビになったっていうですね。もうスポンサーが怒ってクビっていうですね。正しいこと言ってんのにクビっていう、もうこのパターンですよ。で、石川さんと3回のお別れっていうですね。何度クビになって石川さんとお別れしてるのかって。一緒にやるとすぐダメになるって。一緒にやるとすぐダメになるって。もうね、なんかそんなようなことまで思い出しちゃいましたね。まあその石川義弘さんと一緒に行きますんで、よかったら、7月26日、TBC 夏祭り来てください。午前中の登場予定です。お送りいたしましょう。宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川まさるです。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、それをみんなで考えよう、そういう番組です。
母音の君ではアンサティスファイル、痛い気な子供がする。 したかもね。
河合の僕はロリコン、ビタミセにて好評発売中。ビタミセの URL は v-mise.com v-mise.com です。